本日は受けるより与える方が幸いという話をさせていただきます。先週は使徒言行録の19章の終わりからお話をさせていただきました。エフェソの町で主イエスを3年間証しし続けたパウロの働きから学びました。筋金入りの信仰を神様からいただいて、悪霊どもに自分たちは本物のクリスチャンなんだというふうに認めさせることで、地域での伝道、また家族への伝道、ね、で勝利をしよう、そのような話をしました。パウロはエフェソに3年間とどまりましたけれども、パウロの働きに反対する者たちがありました。2万4000人収容の野外劇場に集まって大騒ぎをするという事件が起こりました。そこでパウロはエフェソを後にして、マケドニアの方、エーゲ海を渡ってヨーロッパ側に渡って、さらにそこから南に下って3ヶ月をギリシャで過ごすことになりました。3ヶ月のほとんどはかつて1年半とどまったコリントの町にいたというふうに言われております。その第2回目のコリント滞在でパウロはローマにローマ人への手紙を書いたと言われています。9月9日にお話しした時には第1回目ではないかというふうに話してしまったように思います。申し訳ございません。そしてこの後パウロはコリントから自分の母教会があるアンティオキアのあるシリアの方へ急ぎ船で向かおうというふうに思いました。しかしユダヤ人がまたもやパウロを殺害しよう、そのような陰謀を企んだので、仕方なく陸路、歩いてまたマケドニアの方を経由して遠回りをしてエルサレムに行こうということになったのです。で、本日の20章の後半というのはそのマケドニアを出て、エーゲ海を渡って今度東側の小アジアの近くをこう船で移動するんですけれども、エフェソの町よりもさらに南側にあるミレトス、5、60キロ南のミレトスの町に自分は船で行って、人を使わしてエフェソ教会の長老たちを呼び寄せて最後の言葉を語った、告別説教をした、そういう場面です。パウロがどのような言葉を語ったのかを見ていきたいと思います。20章19節、自分を全く取るに足りないものと思い主に仕えた。自分を全く取るに足りないものと思い主に仕えたと19節に書いてあります。取るに足らないもの、周りの人との比較で言っているというよりは、神様の御前において自分は取るに足りないものなんだ、そういう思いだったんだと思います。昨日は民数記13章14章を私たちの聖書日課では読もうというところでしたけれども、カデシュバルネアというところから12人のスパイ偵察団を派遣すると、そういう場面でした。神様はせっかくイスラエルの民を奴隷だったエジプトから解放して、せっかく航海の奇跡まで起こして力強く導いてくださったにもかかわらず、このカデシュバルネアでの偵察隊が戻ってくると、イスラエルの人たちは夜通し泣き言を言って、約束の地には行きたくない、エジプトに帰りたい、そんなふうに言うようになってしまったことを昨日私たち学びました。確実なのは何なのか、頼りになる、自分たちの 人生の指針は、最も頼りになる指針は何なのか。それは神様の御言葉であるということを、この失敗から私たちは学んだところです。神様の約束こそが実現するものであって、自分の感覚で、自分の評価で、自分にとって都合が悪いから、自分が怖いからということで、それを疑ってしまったら、せっかくの神様の計画は自分を通して実現するものとはならない、そういうことを学びました。パウロは自分を全く取るに足らないもの、神様に立てつく価値がない、すべて言われた通りに動くのが良い、そういうふうに分かっていたのです。ある世界史の先生がヨルダンのペトラというところを旅行したときに、馬やラクダやロバに乗って3日間、史跡を、古代の遺跡を訪ね歩いたということですけども、そういう動物の中で一番便利だったのはロバだそうです。どこにでも行ってくれる。私たちもロバのように、ご主人様に対して謙遜な、神様に対して、自分を全く取るに足らない、そういうふうに思って、とことん従うんだ、それによって神様の計画を自分を通して成してもらうんだという、心構えを持ちたいと思います。言うは易く、行うは難し、そういう部分です。19節、さらに涙を流しながら主に仕えた。パウロは涙を流しながら主に仕えたと語りました。現代の教会に足りない部分だろうなと思います。教会に涙が少ないのです。世界にはいろんな悲しい出来事があり、それに涙する人も世の中にはいます。自分の醜い罪をと向き合う中で、涙を流すことがあります。神様が特別に祝福をくださったということで涙することもあります。また聖霊の臨在を感じて自然と涙が出てくる、そういう時もあります。パウロは日々神様が身近なところで、見業を成してくださっているというのを感じながら、神様の恵みの大きさに心を打たれて毎日泣いていたのではないかと思います。かつて教会を迫害し人まで殺してしまった自分が許されて、御国の永遠の御国の建設のために今用いられている、神様に許されて、さらに恵みをたくさん注がれて、永遠の御国につながる働きを自分の手を通して成し遂げてくださっている、そう感じながら毎日、エペソの方々に語ったに違いありません。またこの自分の働きを通して100年後、200年後、1000年後に何が起こるのか、その恵みの大きさを感じながら、予測しながら働いていたに違いありません。古代にはそういう、イエス様が天に帰られてから間もなく、そういう感性の霊感の鋭い方々が何人もいらっしゃいました。しかし現代、私たちの周りにはあまりにも刺激物が多すぎます。20世紀に入ってから映画、ラジオ、テレビ、電話、インターネット、そういうものが出来上がりました。高校生、大学生はスマホ中毒と呼ばれるほど、そういう刺激物に毎日触れています。私たちも例えば昔はなかったものをあげるならば、今山手線の電車に乗ると壁に画面がたくさんくっついていますので、イケメンのお兄ちゃんとか可愛らしいお姉さまが、まあ声は出ないんですけれども、文字で語りかけてくれる、そういう刺激的な環境に私たち住んでいるので、 目に見えない霊である神様を感じる力がどんどんと退化しているように思います。時代を下るごとに私たちの霊的なアンテナはだんだん錆びてきてしまっているように思います。十数年前に、韓国のソウルに住まわせてもらった時には、地下鉄に乗った時には大体必ず誰かが聖書を持って、分厚い聖書を手に持って電車の中で読んでいるという光景を毎日見ることができました。今東京のその首都圏の電車で、日本の首都圏の電車で、聖書を手に取って読んでる人を見るということはほとんどないと思います。あまりにも刺激物が多くて、霊的な事柄、神様に向き合うということがどんどんと優先順位が下がってしまっている。 LINE やメールの返事をするのに忙しくて、イエス様との親密な時間を持つのが難しくなっている、そういう時代になっています。涙を流しながら主に仕えた、そういう感性を私たちも取り戻したいと思います。21節、神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰と力強く証ししてきたとパウロは語ります。神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰と力強く証ししてきた。この短い御言葉の中にキリスト教の多くの秘密が隠されているように思います。最初は神への悔い改めという部分です。これは人間の最も根本的な問題に関わる部分です。ある女性は2人の男性と恋に落ちて、その両方と結婚してしまったということです。で、男性同士はそれを知らないわけです。ルカ16章の13節にはこのような御言葉があります。どんな召使いも2人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。イエス様はそのようにおっしゃいました。女性が2人の男性と結婚して、その両方に忠誠を尽くすことはできないわけです。いずれバレる時が来ます。で、その方は後に作家になって生まれ持った原罪というものに取り組むことになります。自分さえ良ければいいと、他人を傷つける自分中心の思い、原罪という問題は私たち人間を苦しめ続けます。神と良心に逆らう経験、その具体的な罪の経験が檻のように心の底に溜まって、ある時気づいたら制御不能というか爆発寸前になる、そういうことがあるものです。人はその時に世の中を超越した命の与え主である神様に助けを求めるはずです。そういうところで私たちは神様と人とをつなげる、そういう永遠の御国の祭司の役割を果たすことができる、そういう方々にイエス様を紹介することができる、そういう栄光ある立場に私たちは立たされています。イエス様の十字架による罪の許し、福音という特効薬は、そのように自分の醜さに真摯に向き合うことのできる人に対して一番よく効きます。重婚の罪に向き合った女性のように、純粋な人たちに一番よく聞きます。そういう人たちはもしかしたら刑務所の受刑者かもしれません。病院に入院している長期入院患者かもしれません。貧困家庭の子どもたちかもしれません。もしくは毎日のように私たちが挨拶を交わしている近所の方々かもしれません。罪の問題を解決できるのはただ一人、救い主イエス・キリストだけです。私たちはその方を、そうやって苦しんでいる方々に 紹介し、さして差し上げる力を持っています。21節の神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰等を力強く証ししてきた、この点での第2点目は救い主イエスに対する信仰という部分です。救い主イエスがその方を信じる者の中に今生きているという事実について少し考えたいと思います。救い主を信じると私たちは新たに生まれ変わることができます。第2コリント5章17節私たちは新しい創造物だと書いてあります。新しく生まれ変わった被造物。一昨日の金曜日ですけれども私たちガラテヤ人への手紙2章を読みました。次のような言葉があります。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。キリストに対する信仰、主イエスに対する信仰によって私たちは生きている。2000年前のカルバリの丘、ゴルゴダの丘で主イエスは十字架にかかって死なれました。死なれたのはイエス様一人だけではないと聖書は語っています。その十字架で死なれたのはその後に、それからずっとですけれども、その十字架で死んだのはイエス様を信じてイエス様を自分の救い主として受け入れたものすべてがその十字架、2000年前の十字架で貼り付けになって死んだのだと聖書は教えています。私たちが生まれ持ったその現在、どうにもならない自分勝手な思いを持った生まれながらの人間はイエス様を信じた時に2000年前のゴルゴダの十字架で一緒にキリストと共に死んでしまったというふうに聖書は教えています。そして何が起こったのかというと、そこにというか私たちの体の中に新しい人が生まれる。イエス・キリストが自分の中に生きるようになる。そういう奇跡が起こる。それを主イエスに対する信仰と呼んでいます。キリストが生きて朽ち果てていくはずの私たちが永遠の御国でに持っていくことのできる永遠の御国にまで残る神の仕事を担うことができる。そのことをパウロは力強くエフェソの町で証ししたわけです。まだ自分の中にイエスはいない、そんなふうに思われる方がいらしたら、それは何が必要なのかというと、そういうケースでは自分の中にすでにイエス様が信じて生きているという事実をまだ認めていないという、ただそれだけのことです。実際にはイエス様が一人一人の中に住んで生きて働いていらっしゃる、祝福していらっしゃる、その事実をただ認めていないというだけの話です。醜いアヒルの子が湖の水の表に映った自分の新しい姿を見るまで自分は醜いアヒルの子だと思っていた、それと同じことです。主イエスに対する信仰、これを私たちももう一度振り返ってみたところです。次に27節、神のご計画のすべてをひるむことなく、ご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。 このようにパウロは語っています。一歩下がって神様のなされた歴史ご計画というものをこうもう一度振り返ってみたいと思います。神のご計画には始めがあって終わりがあります。始めというのは天地を神様が作られた、世の中に見える全てのものを神様が作られたというところです。ところが最初の人アダムが神に背いて悪い霊サタンの友達となってしまったために人は命を失い、また世の中に見える全てのものにひびが入って不完全なものとなってしまいました。秩序も崩れました。そういう人間を全、また全被造世界を憐れんで神様が救い主イエス様を地上に送ってくださいます。その血の犠牲によってに信じる者はそのサタンから買い戻されるという奇跡が起こります。そして人は再び神様から命をもらえるようになるのです。ところが多くの人たちはその神様の招きに従うことをやめて、拒み続けて、世の中には依然として悪不正がはびこっています。徹底的に正義を正しいことを愛する神様はこの世の中の不正悪憎み恨み嘘そういうものを一瞬にして滅ぼすことが神様にとっては可能で、すぐさまでも裁きを下して世の中を終わりにすることができるんですけれども、神様は今じっと我慢していらっしゃいます。ですから正直者は馬鹿を見る、悪人が幸せになる、そういう逆転が起こっているのです。でも神様の我慢というのは期限付きです。期限が切れると全世界に裁きが下ることになります。それを聖書では主の日と呼んでいて、2000年前から教会はその日を待ち続けてきました。しかしそれにもかかわらず神様は私たちの見えないところでご自身の計画を進めていらっしゃいます。教会というノアの箱舟を通して救いに定められた人たちを次々と永遠の御国に入れる働きを神様はされ続けています。こうして神様の忍耐の期限が切れると歴史は終わって全世界に裁きが下ることとなります。しかしそれと同時に救いのご計画は完成し、イエス様を信じる者が一人残らずノアの箱舟に乗せられるようにして永遠の御国に入ることになります。完成された神の国には嘘も不正もなく全てが完璧で全てが整っています。このようなご計画を神様がお持ちなのだということをパウロはエフェソで涙を流しながら夜も昼も語り続けたと記録されています。もしパウロがその責任を果たさなかったのであれば、パウロ自身が死ななければならない、そういう責任感を持ってパウロは語り続けたと記されています。私たちもそのように語る責任があります。でも神の裁きとか永遠の御国の完成とか永遠の命とか言ったとしても世の中の人たちはあまり、分かってくれません。それどころかあんたバカね、アホじゃないのっていうふうに言われてしまうと思います。つまり伝道を妨げているものは何かというと恥ずかしさです。自分たちがバカだと思われることをしたくない、そういうことで伝道が進まないということが分かってきます。力がないからもうそうなんですけども、バカにされたくないからというのがもっと現実に近いんじゃないかと思います。 私たちはそういうふうに神様がなさろうとしていること、確実に起こると決まっていることを確信して歩んでいく、そして周りの人たちにも語っていくという働きを求められています。世の中は人間の知恵に従って努力をすれば未来が開かれるのだというふうに教えます。でも教会は必ずしもそんなふうには言いません。努力をやみくもにするのではない、神様の祝福を受け取ることで未来を開いていこう、神様の約束の言葉を握ることで未来を開いていこう、そんなふうに教会は語ります。イエス様の流された血を自分のものとする、イエス様のが自分の中に働いている、そういう現実、イエス様を信じた人のがそういう現実を確信することで、この世の中は少しずつ変わっていくのです。33節、他人の金銀や衣服を貪ったことはありません。34節、私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのです。エフェソの町というのは小アジア、今のトルコにありますけれども、当時あそこにはギリシャ人が住んでいたわけです。ギリシャ人は自由人ですと、自分は働かないで奴隷に働かせていたから仕事をしていなかった。しかしパウロは仕事を、労働をするというのが神様から与えられた尊い働きであるということを知っていました。創世記の2章15節に書いてある通りです。ですから朝夕テント作りをして、みんなが昼寝をしている時間に御言葉を伝えるという働きをして、身をもって労働の尊さを示してきました。35節、主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。受けるよりは与える方が幸い、自分が財産を失ったとき、自分が家族を失ったとき、自分が健康を失ったとき、知恵を失ったとき、受けるよりは与える方が幸いという言葉はどれほど大事なことなのかということが分かってきます。与えるものがなくなったとき人は寂しくなるからです。小銭でもいいし、知恵でもいい、ちょっとしたお手伝いでも何かでも構わないので、周りの人たちに役に立つことができることがどれほど幸せか、失った時に分かるものです。人から何かをいただく時に関係は深まりますから幸せになるものですけれども、もっと幸せなのは自分が何かを周りの人たちに与えることができた時です。その時に結ばれる人間関係の方が、もらった時に生まれる人間関係よりも祝福されたものとなります。ミレトスでなされたエフェソの長老に対するパウロの告別説教は私たちの心を深く打つものです。パウロの経験した最高の人間関係がこの町で起こったことが忍ばれます。36節以降にはこのようにあります。このように話してからパウロは皆と一緒にひざまずいて祈った。人々は皆激しく泣き、パウロの首を抱いて接吻した。特に自分の顔をもう二度と見ることはあるまいとパウロが言ったので非常に悲しんだ。人々はパウロを船まで見送りに行った。このような麗しい人間関係を私たちも目指していきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちロバのようにあなたにとって使い勝手のいい人物に成長していきたいと願います。またイエス様が自分の中に生きて働いているということを認めて、その祝福の約束の御言葉を握って生きていきたいと願っています。また自分の地域で、家族で、また教会において美しい人間関係を結びたいと願っています。 鍵となるのは受けるより与える方が幸いという御言葉です。どうぞ私たち持っているものすべてを用いて周りの方々に与えるように努めてまいりますので、どうか私たちの人間関係を祝福し、その関係を通してキリストの体である教会が立て上がるように、多くの方々が信仰に入れられるようにしてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。